2025年キリストの教会全国大会の報告ということで、共に生きる喜びという主題で今日は詩編の133編からお話しいたします。今日も暑いですね。埼玉はこんなもんじゃない連日猛暑ですよ。38度下がらないんですから。この猛暑日の埼玉からですね、守られて仙台に帰ってきました。私は全国大会にこれまではそんなに行けなかったんですよ。でも一昨年に会社を退職してから時間的に余裕があるので最近は行くことが多いんですけれども、今回2つの感謝を覚えています。1つは第74回目になるキリストの教会全国大会 in 埼玉、これが本当に祝福されたんです。このことを神様に感謝したいと思うんですね。もう一つは皆様への感謝です。この大会では分科会を私に委ねられたんですけれども、その分科会を皆さんのご協力と祈りで支えていただきました。本当に感謝です。これは自分だけの力ではできなかったことが明らかなんですね。この神様への感謝とそれから皆様への感謝を覚える大会だったんです。でキリストの教会の全国大会というと、なんだろうそれはというふうに思われる方もいると思いますが、私はこの全国大会というのを知らなかったんです。で進学校に行った3年生の時、初めて全国大会というのがあるというのを知りました。1985年、今から40年前、まだ私は髪が黒かったその頃なんですけどもね、これがシカゴのフージアドームという、まあ、東京ドームみたいに大きなところなんです。そういうところであったわけなんですね。それで北米大会と北アメリカの大会というのがあるというので初めて行ってみました。驚きました。なんとそのドームがですね、満員なんですよ。4万人ぐらい集まったという報告だったです。すごいなと思いました。私を連れてってくれたのがもう一人の日本人の学生だったんですけれども、で彼にこんな風に私言ったんです。いやー、こんなにたくさんの人が集まっているなら、ここで年間スローガンとかなんかの決意をしたらすごいだろうねっていう風に言ったんですよ。というのはですね、そこの中でいろいろな祝辞も述べられたんですけれども、一つの祝辞が終わったらですね、ラーノード・レーガンって言ったんです。その時のアメリカ大統領がロナルド・レーガン、あの元映画俳優だった、そんな人からも祝辞が来るんだ、まあ、あのレーガンさんがキリストの教会だったかどうかは私は分からないんですけども、そんなこともあるんだ、これはすごいな、なんか決意でもしたらすごいんじゃないかって言ったらですね、連れてってくれた友達が冷めた声でこんな風に言ったんです。そういうことをしないのがキリストの教会らしいですよ。はぁ、何にも決意しないんだそうです。じゃあ何のために集まるのって言ったらですね、お互いの消息を確かめ、一緒に礼拝し、交わりを楽しむためですって言われたんです。大会だから、なんかもっとすごいことがあるのかと思ったらですね、そう言われたんです。みんなで一緒にいることを楽しむ。へーと言って、まあ、とりあえず、いろんな分科会がありましたので、コンピューターのところとかですね、賛美のところとか、いろんな分科会があったので、私はいくつかの行けるところを回って楽しんできたんですが、頭の中はクエスチョンマークです。はてな、はてな、はてな、何なんだろうと。交わりが目的だというわけなんですね。さて、今年の日本の大会なんですけども、趣旨は同じです。交わりを楽しむ。だって主題がですね、共に生きる喜びということなんですよ。で、修法の右肩の上にポスターがありますけど、これがそのポスターなんです。共に生きる喜びという主題で今回は埼玉で行われたわけなんですね。今回の全国大会は非常に画期的だというふうに言われているんです。というのは、キリストの教会というのはですね、まあ、アメリカで、まあ、19世紀初め頃に、新約聖書に帰ろうという運動があって、できたものなんですけども、いろいろな経緯があってですね、 三つの派に分かれたんです。で、その三つの派が今年は合同でやろうじゃないかという。それはね、かつてなかったことなんです。かつて分裂したものが今一緒にやろうじゃないか。これはすごい。共に生きる喜びなんですよ。こういう点で非常にユニークな集まりになったわけなんですけれどもね。でも、共に集まって、大概私たちは気の合った人と集まりますよね。お互い顔の知ってる人としか集まらないんです。そうしたらですね、委員会の方も少し考えまして、名札に、トラさんとか、ゾウさんとか、ネコさんとかですね、そういうシールを貼ってるんです。だから、そのシール貼ってあるゾウの組に行ったのは家内なんです。私はパンダグループかなんかとかにですね、入れられたんですよ。で、そこでこう、全然知らない人ばっかりなんです。そして、まあ、講演者が3人立てられるんですけども、その講演が終わったら、今度みんなでね、スモールグループといって、2人か3人ぐらいで集まるんです。全然知らない人ですよ。だから、どこの誰なのかとかいうふうなことを、3分以内で情報を集めて、それを自己紹介じゃなくて、他己紹介してくださいって言うんです。3分以内でね、集めなくちゃなんないから、もうとにかくおしゃべりになるわけです。どちらからですか？どこの教会ですか？とかね、出身はどちらですか？とかね、いろんなふうなことを聞いて、で、それを3分でこう相手にした。3分で終わらないんですね。結局いろいろ無駄話をするわけなんですけれども、それがお互いの出会いになるわけです。なるほどね、というふうに思いました。だから本当に、この他己紹介で、たくさんの思いがけない人々と出会うことができました。友達が増えたっていう感じなんですけどもね。そしてそういう立場とかね、流儀とか、いろんなものが異なっているお互いが今一つところに集まっている。なんという喜び。先ほど133編の冒頭を読んでいただきましたけども、身を兄弟が共に座っている。なんという恵み。なんという喜び。それまでは全然知らなかったお互いが今一緒に集まっている。これは大きな喜びだなと。しかも、キリストの教会は分裂してたわけですから。分裂してて兄弟姉妹が今集まっている。いやー、喜びだなというのが今回のタイトルだったわけなんですね。そして、今回は珍しく4つの分科会が設けられたということを前回お話ししました。一つはですね、就活です。かなり高齢者が多いんですよね。就活という文化かとかですね。それから、ゴスペルフラっていうのがありました。賛美歌を歌いながら、フラダンスをするというふうなね、そういうような文化会もありました。それから、あと、賛美の文化会というのがありました。この賛美の文化会の方に、家内は行っちゃったんです。私はできるだけ自分のそばにいて、ちゃんとね、手伝ってもらえないかなと思ったんですけども、私、賛美の方に行くって言っちゃったんですよ。しょうがないですね。強制はできないですから。これがね、素晴らしかったって言うんですよ、彼女は。二日目の晩に、岩渕誠さん夫妻のコンサートがあったんですけども、そのコンサートとそれから賛美とは違うんだということを彼女はね、今回実感したって言うんです。賛美とコンサートは違う。いくら説明聞いても、私は、は？なんですけども、後で礼拝が終わったら皆さん聞いてください。カナに聞いてやってください。皆さん知ってますか？岩渕誠。佐藤宗幸さんと同世代の人なんです。で、同じ活動を仙台でしていたんです。そしたら、朝日が丘4丁目に住んでましたって言うんですよ。そんな近いところにいたんだ。いうようなことがあってですね。まあ、いろんなふうな出会いがあったわけなんです。本当に今回はいろいろな意味で共に生きる喜びということを味わったなと思うんですけども、気がかりなのは何しろ2日目の午後に予定されている担当している分科会なんですね。私が一番心配だったのが時間なんです。与えられた時間が約1時間です。でも何回やっても1時間を超えてしまうんですよ。70歳を超えると言いたいことがいっぱい集まってくるんですね。無駄話しちゃうんですね。何回リハーサルしても時間通りできないなぁ、困ったなぁ、もうそれだけが気がかりだったわけなんですけどもね。でも皆さんのご協力とお祈りのおかげでぴったり1時間で終わりました。ありがとうございます。 皆さんのご協力というのはね、木曜日に聖書研究会がありますけども、私は1回目やってもね、どうもなんかピッと来なかったので2回させてもらいました。それからあと礼拝でも2回触れました。全部時間がオーバーだったんですよ。ということでね、これが気がかりだったんですけども、そしてこの配布資料についてワークショップを何度も経験したことのある教会の方からですね、いろいろ貴重なアドバイスをいただいて、本当にね、いいものができました。それから柳屋さんの息子さんがですね、大会に参加するというので、私は彼に無理にお願いしました。頼む、助手やってくれというふうに言ってですね、言ったら本当に助かりました。会場に行ったんですよ。30人ぐらいしか入れないんですけども、そこの机と椅子が全部逆だったんです。大変だということでですね、もう二人ともランニングになって、なんとか間に合いました。それから彼にはタイムキーパーやってもらったんです。で、彼はですね、30分経過。10分前。5分前ってやってくれてですね、ぴったりに終えたんですよ。本当にね、皆さんの祈りと、協力のおかげで、感謝なんですね。で、内容は、前回もお話ししましたけれども、使徒行伝とそれからピリピ人への手紙を中心にして、宝探しをするというね、趣向でしたね。で、そこで、発見した宝は、実は私たちの国籍は天にあると。聖書の中にあるもんですから、いや、これは素晴らしいことですよということでね、お話をしたんですけども、なぜここにフォーカスを当てたかというと、実は今回の3月にギリシャに行った時にとても印象的なことがあったんです。行く時は良かったんですよ。ニューヨーク経由ですから、ニューヨークの入国手続きもするわけですけどね。今は便利ですね。エスタとかっていうね、そういうアプリがあって、領事館とか行かなくてもちゃんとビザが取れるんですよね。スマホで。だからそれでスーッと行けたんです。行きはいよいよい。帰りが問題だったんです。帰りにまたアメリカに入って羽田に向かうという。その時にまた再入国して、これはただ通過なんですよ。入国係官がね、すごいね、突っ込んでくるんです。どこに行くんだってか、日本に帰ります。で、これまでどこにいた？ギリシャに行ってきました。何のためにギリシャに行ったんだって言うから、調査旅行ですっていうふうに言ったんですね。何の調査だって、黒人の女性だったんですけどね、ものすごいしつこく聞いてくるんですよ。行きはいよいよ帰りは怖いですね。指紋を取られて、顔写真取られてですね、厳しいんです。何のリサーチだって言うから、聖書ですっていうふうに言ったんです。そしたら係官とその女性がニコッと笑ってたんです。で、OK とかって言ってですね、実は私、日本人の牧師なんですっていうふうに言ったんです。そしたら、OK って言ったんですよ。もうあと何も問われないんです。あの人もクリスチャンなんだなっていうことがね、わかりました。だからね、国籍とかっていうのが人種やそれから民族や国境を超えちゃうんです。この人も天に国籍がある人だなっていうことをね、実感しました。あの厳しい糾弾が一発で病んだんです。聖書って言ったらですね、私たちの国籍は天にあるということを、これはやっぱり今回の分科会でもお話ししようということで、キリストという共通の絆によって私たちはいつでもどこでも神の家族なんだって聖書に書いてあるわけなんですけれども、本当に私たちの国籍だけでは超えていけないものがですね、同じイエス様によって救われているということが大きな絆になっているということなんですよね。で、これが私たちが発見した宝です。じゃあ、神様にとっての宝って何だろうかっていうね、最後のひねりがあるわけなんですけども、そのことについて、はっきりと言っている聖書の箇所、こうなんですね。これは私たちへの呼びかけとして皆さん聞いてください。ヤコブよ、あなたを創造された主はこう言われる。イスラエルよ、あなたを作られた主は今こう言われる。これは聖書の基本的な考え方です。私たちは母の胎の中で神様によって形作られ、命を与えられたというのが聖書が言っていることです。そうですよね。私たち人間の親はそのきっかけになることはできても、この子をこういう 才能を持った、こういう見目麗しき形にしようとかって考えたって無理です。でも、それを作ったのは母の胎の中で神様だと聖書は宣言しているわけですけど、その神様がこう言われるんです。あなたを作られた主は今こう言われる。恐れるな。私はあなたをあがなった。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のものだ。あなたが水の中を過ぎるとき、私はあなたと共におる。川の中を過ぎるとき、水はあなたの上にあふれることがない。あなたが火の中を行くとき、焼かれることもなく、炎もあなたに燃えつくことがない。私はあなたの神、主であると、おっしゃっています。そしてこの方がこう言われるんです。あなたは我が目に立っとく、おもんぜられるもの。私はあなたを愛するがゆえに、あなたの代わりに人を与え、あなたの命の代わりに民を与える。恐れるな。私はあなたと共におる。ここで、あなたの代わりに人を与えというのは、神様がご自分の御子イエス様を私たちの世界に送ってくださったんです。それは私たちがそのままでは罪を犯すばかりの存在だから、神の家族に戻っていくことができない。私たちの罪というのをイエス様が十字架で背負ってくださって、私たちの罪を根本的に解決してくださった。ここに私たちが神の家族となる道がイエス様によって開かれたということを意味しているんですね。その方が言われるんです。あなたは我が目に立っとく、おもんぜられるもの。私はあなたを愛するというんです。私たちもいろんなものを作ります。でも私たちが作ったものをいろいろ失敗したりします。でもですね、私たち一人一人を母の胎で作った神様は、人間の芸術家以上の方です。私はあなたを作ったと言います。神様が作った以上、私たち一人一人は神の傑作なんです。だから、あなたは我が目に立っとく、おもんぜられるものと言っておられるんです。この方が、御子イエス様を惜しむことなく私たちの世界に送ってくださって、救いの道を切り開いてくださったというのが、神様の宣言ですね。神様の宝って何でしょう。実は私たち一人一人なんです。あなたは我が目に立っとく、おもんぜられるもの。イザヤ書の43章の4節の御言葉は、そういう神様の大いなる愛を表しているんですね。だから、いつでもどこでも、私たちは神の作品として、神の家族として、イエス様を私の救い主と信じるときに、神の家族として、この世の旅路を楽しむことができるんです。そのことを、詩編の133編で、このように言っているわけですね。見よ、兄弟が共に座っている。なんという恵み、なんという喜び。こんなにも違っている私たちが、実は神様にとって、本当に尊い存在なんだ、ということを、この言葉は表しているんですね。感謝してお祈りいたします。天の父なる神様、私たちは生まれや生い立ちなど様々な違いがあり、また導かれて育った教会も異なります。しかし私たちにはあなたの御子イエス・キリストによって救われたという共通の絆があり、天に国籍を持つ神の家族であることを感謝いたします。この喜びと御国への希望をいただいて、人生の旅路を楽しむことができます。どうぞあなたの祝福のうちを兄弟姉妹とともに歩ませてください。イエス様のお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。
我に子よと主は今優しく